はい、皆さんおはようございます。しゃ、今日のテーマは、神様に選ばれた民としてとです。選民の民と言いますとイスラエルの民って思うかも分かりませんけれども、私たち一人一人が、神様に選ばれたものですね。そして民なんですね。そういう、テーマで今日は学んでいきたいと思いますけども、まず、ロブは3週間、旅を終えて、先週の水曜日に無事に帰っていきました。そしてロブがですね、いろんな目的、最初の、夢が果たされるということでアラスカに行ったわけなんですけども、いろんな事情で変わっていったわけなんですけども、まず、帰ってきてからですね、話したことで非常に興味深いことはあったんですけども、それは私自身も、共通の、思いがあったわけなんですけども、それは何かというとですね、まず KBF といえば、ロブというのは、なんかそういうイメージがあってですね、実際にロブが23年前に神戸で、バイブルスタディのそういうグループを作ってっていう、そういう話を、この水曜日、ラルフのね、アルファナイトでも聞いたわけなんですけども、いろんな歩みをしてきましてですね。そして、ロブが、牧師として神戸に建てられて、今に至っていると。ですごい、貢献してるわけですね。実際に、一人ずつ、一人もしてね、みんな、いろんな、影響というかですね、受けたと思うんですね。自分自身もそうですね。で、今までのその牧師のイメージをロブは変えたと言っても、言い過ぎじゃないかなと。だからロブを見てですね、自分もじゃあ牧師になりたいなって、そういう思いを与えられたわけなんですけども、そこでですね、何が彼にそういう魅力があるのか、まだ生きてるんですけどね、過去のことみたいに言ってますけど、パッと見た瞬間ですね、人柄が良い、人柄だけかな。白人で、ちょっとでかくて、ちょっとお腹が出てるので、お父さんのイメージ、ケンタッキーのお父さんの雰囲気がするのかなとかで、で、実際に牧師としてですね、日本人の牧師として立てられたわけなんですけども、僕はロブのような働きというか、したいですけどできない。でもロブのようになりたいかって、そういうなりたいですけども、このような、見栄えですね。白人ですし、もう2メーター近い男ですし、そういう意味ではですね、慣れないのは分かっているんですね。ですから、そういう意味では自分でも納得しているわけなんですね。で、そこに結論を持っていてたわけなんですけども、実はそれを思っていたのは僕だけじゃなくて、ロブ自身もそういうふうに思っていたと。で、旅に行く前に、自分がここで、神戸で、日本で、そういう形で持ち得られているのはなぜなんだろうかと。本人の言葉なんですけどね。なぜなんだろう。自分は白人で、日本人の中では、ちょっと目立つしと。で、でかいし。なので、ひょっとしたらそういうふうに人に、そういう意味で魅力を与えているのかなというふうに思っていた部分もあったと。じゃあ、アメリカに行ってみようと。周りみんなアメリカ人なんですね。白人、ほとんど白人で。で、その中に行けばですね、自分は小柄で、スリムな方って言われると。だからそういう意味では、中にいては、アメリカ人の中にいては普通の人ということで。その中にあっても、やはりですね、本当はリフレッシュしに行ったわけなんですけども、アラスカに行ってもアメリカに行っても、みんなが寄ってきてですね、で、悩み相談が始まるわけですね。また自分の名前も言ってないのに、こんな悩みがある。じゃあ、彼のところに行ってみたら、何か答え持ってるかもわかんないよって言われてしまうのよって感じで。悩み相談が始まったのよって。ってなるわけですね。じゃあ、見かけによるものじゃないなということになってきたわけですね。じゃあ何だろうかというときに、気がついたのは、油注ぎっていうものだったと。確かに日本にも、彼以外のアメリカ人いっぱいいるわけですね。 で、同じぐらいの、まあ、背丈のアメリカ人がここにやってきたとしても、逆にそういう気持ちになれるかなって言い出す。そうでもないと。ですから、神様に選ばれて立てられて、そして油注がれた。そのことによって、人が、ロボ通して神様を感じることができる、見ることができるんじゃないかなと。ということなんですね。ですから、ポイントは、油を注がれるということは一つ大きなポイントじゃないかなと。そして私たち一人一人も神様に選ばれたわけですね。ですから、私はロブになれない。日本のことわざに、私はキムタクにはなれないけども、キムタクは私にはなれない、というのがあるって、あんまり、早すぎた、ちょっとこういうのが。まあ、私は、ロブにはなれない。ロブも私にはなれない。一人ずつが神様が作られた、目的を持って作られたわけなんですと。そして、いろんなところに今、立てられて、生かされているわけなんですっていうことなんですね。そして、今日の御言葉、ペテロの、ゴールド。第一の手紙、一章、18節。19です。まず読んでみたいと思います。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。今、私たちは一人一人イエス様を信じることによって、もう贖い出されたということですね。贖いですね。本当は罪によって神様との関係が完全に遮断されていて。でも、イエス・キリストの、全く罪のないイエス・キリストの血が流されたゆえに、私たちは神様の前に立つことができるんです。と。そして、それは銀や金のような朽ちるもので酔ったんじゃないんですよ、と言っています。こう、お金や物で人は救われるものじゃないんです。神の子、キリストの血、キリストの命のみが人の罪を許すことができる、贖いの代価となることはできると。いくらお金を積んでもそれは不可能なんですと。で、ペテロはですね、よく金や銀っていうことを、言葉出すんですけども、そういう価値観、持ってたかなというのを見ることはできます。そして、今現在もですね、経済のこう不安定な時に持っておくのは現金よりも金かなっていう考え方があるわけですね。先に出ましたけども、この金ですね。パッと見ると金って思ってもですね、いいものって思って、こうだんだん見ていくと、なんかこう魅力を感じ出すっていう不思議な、もなんか魅力ありませんか？なんか光ってて。で、1000グラムって書いてます。で、実際に基金で何も食べるものがない時に金もらってもしょうがないんですけども、でも、なんとなく魅力を感じてしまう。で、だこの、いくらぐらいのもんかなって。1グラム、今4200円ぐらいです。ここ、1000グラムって書いてます。1キロですね。4200万円ですね。4200万円ですね。で、5月、初めの頃はもうちょっと高かったんです。この一つの塊が5000万円。そんな別にどうでもいいやんって思うかもわかりませんけども、これを持っていたらですね、安心かっていうとですね、今は4200万円です。前は5000万円とに、うわ、800万円も減ってるっていう、今度はそういう心配をしていくわけですね。そして、昔科学の実験で習いましたから、溶けるんですね、これ、金も。元素記号で言うと au ですね。ソフトバンク違います。 au です。それを塩酸と硝酸で作った溶液の中に入れると溶けていくんですよ。温度上げて溶けるんじゃなくてですね、ボコボコボコと溶けてしまって跡形がなくなってしまうという、そういう朽ちるもんなんです。ペテロはそのことを知っていました。ね、どんどん溶けていってしまってなくなってしまうもんなんです。ですから、ここに重きを置いてですね、これがあるから大丈夫って思っていると、ある時、なくなってしまうもんなんですって。でも、イエス・キリストの血、 なくなるものじゃなくて、本当に不完全なものじゃなくて、完全なものなんです。私たちはそのイエス様の血によって贖い出されたものなんですって言ってます。そして私たち賛美しますね。救いの道を与えに天より下り来られた。十字架により命贖い蘇られたと。私たちは十字架によって命を贖われてですね、そしてイエス様は命捨てただけじゃなくて蘇られたと。蘇って今も生きていらっしゃるイエス・キリストなんですと。ですから、私たちが救われたその感動というものがですね、昔の思い出だけではないですよね。で、今の現在の力となっているでしょうかということをね、もう一度考えてみたいなと思うんですね。そして、初めの感動、愛に戻りましょうって言ってますね。そして、イエス様の贖いの、その恵みという、それにこう、毎日ですね、感動する、そういうことが必要ですと。そして、じゃあ、イエス様のことを私どう今思っているのかなって。で、見ても、あってもないわけなんですけども、でもそのイエス様を今信じてですね、そして喜んで賛美する私たちなわけなんですけども、じゃあ、救われているというその感動のその根拠というか、証拠というかですね。それは何かというと、この一章の8節、9節。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない世界に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからですと。ペトロ言うてます。今日皆さん起きてですね、朝、礼拝に行こうと。天気いいもだけども、なんか雨降ってきたってね。それでも足を向けましたっていう。それは、イエス様に出会って、その喜びがあって、そして、礼拝したい。で、賛美したいと。そういう思いがあって来られたと思うんですね。一人一人が、いろんな事情あったと思うんですけども、時間を勝ち取って足を運びました。それが、証拠ですよね。イエス様を私は信じています。イエス様に従いたいですという、そういう行動ですね。そして、続いて読んでみましょう。10節。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのようなときを指して言われたのかを調べたのですと。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今や、それらのことは天から送られた精霊によって、あなた方に福音を語った人々を通して、あなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのですと。救いについてですね、預言者たち、旧約の預言者たち、たくさんいましたけども、彼らはみんなですね、ずっとイエス・キリストについて預言されていたこと、書かれた書物をこう、調べてですね、熱心に調べて、そして、イエス・キリストの完全な救いというものを伝えるという、その仕事をしていったわけですね。福音を伝えるという仕事をしていたわけなんです。ですから、その福音のが伝わってくることによって、今現在の私たちのこの日本にも福音が伝えられて、そして私たちがその救いを知ることが、恵みを、に預かることができるという、ことは言えるわけなんですね。ですから、こう、民に告げた、預言者がその福音を読んだために告げたという働き、そしてその、二昔前に、その福音を日本に持ってきてくれた、そして日本で伝える人がまたいた、そのことによって、私たちが今福音を知ることができたということですので、今、私たちが福音を聞いたわけですから、その福音を、このまま留めるんじゃなくて、今度また次に伝えていくという、そういう仕事があるわけですね。 ですから、自分たちが今できることは何でしょうかということを、探ってみる必要があると思いますね。で、まあ、牧師は日曜日は、こう、教会でメッセージとして福音を伝えるわけですけども、またそれぞれ皆さんは聞いて、いろんな場所に使わされていくわけですね。で、そこには牧師はいけないところかもわかりませんけど。でも、それぞれが使わされていたときに、そのタイミングで福音を語るということができるわけですね。それ素晴らしいことだと思うわけなんですけども。自分自身は今、デイホームでその送迎の仕事をしているんですけども、そういう、まあ、福祉関係に携わっている人々、メンバー結構多いですね。で、そこで僕が感じるのは、行く先々のそのリストをもらうんですけども、時々こう、だんだんとこう、内容変わってくると。なぜかというと、先週行ったけども、今週は名前は消えてますっていうのは、それはどういうことかというと、亡くなられたという、そういう現実があるわけですね。月曜日元気だったのに、土曜日には亡くなりました。で、月曜日にはもうクーラーになってますっていう事実がある、現実があるんですけども、その時にですね、職員さんたちは、非常にこう無力さを感じてしまうというかですね。非常に複雑な思いなんですけども。で、実際はもう高齢の方なんで、いずれかはという、そういう、まあ思い、覚悟もあるんですけども、実際にそれに遭遇してしまうと、非常にこう、まあ釣れないという思いになるわけなんですけども、もう無力さを感じてしまうと。ですから、そういう時に、自分の父親の話をするんですね。非常にもうギリギリのところで、まあ、救われて天国行ったという、そういう、まあ、彼なわけなんですけども、だんだんとこう、その時が近づいてくる。でも実際にどこに行くのかわからないと非常に不安で、そして、まあ、怒る側も不安なわけなんですけども、実際にもう自分の行くところがわかっていると。天国に行くことができるんですと。そして自分も早く行きたいなっていう思いがあるのを見ることができるということはすごい恵みじゃないかなと。で、体はだんだんと衰えていくんですけども、新しい衣が与えられるんですよと。そういうことができると。その時に早く行きたいなっていう、そういう気持ちで旅立つことはできるって。それはイエス・キリストの恵みによって、それを言うことができるんですよという、そういう話をですね、職員さんと話ができると。例えばそういうことで、死への、本当の意味というかな、恐れというのを、イエス・キリストによって、恵みに変えてもらうことができると。それを伝えることができるのは非常に感謝なことだなと思うわけですね。さあ、続いて、ペテロの、一章の、この三節を読んでみたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせていける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです、とペトロ言ってます。私たちを新しく生まれさせてください、と。そして、生ける望みを持つようにしてございます。次の望みをくださるんです、と。今の人生がもう全てと思うと、だんだんと、もう終わりやな、人生半分過ぎてしまったな、とかね、って思ってしまうんですね。でも実際は、この今の、この世での人生というのは、映画の本編を待っている前のその予告編みたいなね、コマーシャルの時間みたいなもんで、実は本当の本編は今からなんですってね。今の人生、 終わりました。そしてもっと素晴らしい永遠の本編が待っているんですという、そういう望みを持つことができるんですね。ですから今この時も大事なんですけども、この時だけに執着してしまうと、こうね、いたずらにこう力を使ってしまう、費やしてしまう。本当はもっと先の希望を持つことができるんですということですね。そして天に宝を蓄えましょうと。そのように神様はもう用意してくださっているわけですね。先に私たちの行くべきところを備えに行ってくれてますというところもありますけども、もうすでに備えてくださってます。そして今現在ももう永遠の命をいただいているという、そういう恵みの中を歩まされているわけですので、将来だけじゃなくて今現在も満たされる。そのことも覚えておきたいと思いますね。そういうわけで6節ですね。あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、という。今が現在そういう時かもわかりません。でも7節、あなた方の信仰の試練は精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。光栄と栄誉になることがわかる。今いろんなところに置かれて、ひょっとしたら大変な時かもわからないんですけども、それは今神様があえてトレーニングとして鍛えようとして精錬していくという、ね、それはその金よりも尊いものなんですという、今のこと、今の状況を神様からのものだと喜んで受けてですね、それに向かっていく、私を鍛えてくださいという、神様はそういう時を与えてくださっているんだということを知ってですね、言いましょう。そしてペトロ使徒の働きでもこういうふうに言っています。あの美しの門でですね、足が生まれつき効かない、そういう彼に向かってですね、こう言いました。人の働き3章6節。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。このように言いました。この癒された男の人は、ペテロとヨハネやってきたときに、あ、何かくれるんやな、という、施してくれるんやな、という期待を持ってたんですけども、ペテロはそういう施すものを持っていなかった。金銀は私にはないんだ。でも、最高のものを持っていたわけですね。イエス・キリストの名によってと歩みなさいと。今困っているときにですね、いくらかのものをもらったとしても、それはなくなってしまうもの。でも完全な癒しが与えたら大きいですね。働くこともできる。そして、それだけではなくて、魂が救われると。平安をいただくことができる。ですから、イエス・キリストを私たちは知っている。このイエス・キリストを伝えるという、ね、その大きな仕事をするチャンスが与えられるわけですね。そして、紹介することはできるんですね。さあ。で、お金だけでは十分じゃないんです。救われることはないんですよ、と言いました。では、私の夢は、ビジョンは、お金持ちになることです。言うとことバラバラやんって、なるかもわかりませんけども。なぜそう思うのか。マタイの6章24節。あなた方は神にも使え、また富にも使えること、使えるということはできませんって。この御言葉から判断すると、お金持ちになりたいって、矛盾してるっていうふうに思うと思いますね。でもこれはですね、イエス様はどういう、意図を持って言われたのか。神にも使え、また富にも使えるということはできませんと。二人の主人に使えることはできませんよって前の聖書で言ってるんですね。私たちは主人を二人で持つことはできないんです。一人を軽んじたり、一人を憎んだりするからですと。では、これはどうな。実際は神様に使えて、富を使うという、とすればどうでしょうかと。 神様は富というものも、人のために創造してくださったと。で、恵みとして、こう、与えられた富を、本当は人間は自由に使うことができるはずだったんですね。でも、人は神様を知らないとですね、儚い、こう、富を愛してしまってですね、それに依存してしまって、そして結果、不幸を招いてしまったと。だから、二人の主人には使えることができないんですよとイエス様は言われたわけですね。で、それをこう、立法的に言ってしまうと、じゃあ、貧しいことが正しいことで、富むということは悪なんだと。そういう考え方ができてしまうんですね。ですから、こう、クリスチャンは、清く貧しく美しくっていう、そういう、なんかそういう昭和時代のですね、ところにこう、根ざしてしまうというか。で、その、ね、なんかこう、あの戦後のそういう公式に立ってしまうとですね、ミニストリーとかそういう社会の授業とか進まなくなってしまう。ミニストリーにも実際にはお金がかかるわけなんですね。で、富を得るということに対しても、こう、消極的になってしまうと。で、聖書は、その富そのものを悪とはしていないんですね。富は神様からの祝福の一部ということ。ですから、避けるべきものではないと。ただそれを自分のために溜め込んで、で神様をだんだんと認めないで無視してしまう。そして人々のために正しく使わない自分のために自己中の使い方をしていくということが問題なんです。悪です。というふうに聖書は言っています。で、実際に旧約聖書出てくるアブラハムとかヨブとかダビデもソロモンもこのリーダーたちはみんな大富豪やったわけですね。で、イエス様自身も、皆さん今イメージどうでしょう？何かこう貧しいようなイメージを持っているかもわかりませんけども、イエス様が物乞いをしましたとか、そういう記事を読んだことはないですね。で、それよりも、イエス様はむしろこう、弟子たちをたくさん連れてですね、そして人々にも、こう、施しをするぐらいの余裕があった。いや、神様やからそれはできるやろっていう意見もあるかもわかりませんけども、そういう時も確かにありました。5000人以上をパンを、奇跡で、出して養ったというところもありますけども、実際には、イエス様はそんなに、貧しいという、そういう施しをされる側ではありません。ただそういうイメージはなぜあるのかというとですね、この御言葉を見てしまったときにですね、マタイの8章の20節ますよね。するとイエスは彼に言われた、狐には穴があり、その鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。とこの御言葉を読んだときに、ああ、もう住むとこないねんなという。ざっとホームレスのイメージを持ってしまうんですね。大変なんやなと、イエス様のそういう人生はって思ってしまうんですけども、実際は誰に向かって行ったかというと、19節にそこに一人の立法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいりますと。ここにですね、立法学者って書いてるんですけども、彼がこうイエス様のいろんな話を聞いてですね、盛り上がってですね、私どこでもついていきますって言ったわけなんですけども、弟子になりたい。でもこれ彼は律法学者だったんですね。で、ここでイエス様に先生と呼びかけています。こうラビーですね。で、ここで私はあなたのおいでになるところならどこでもついていきます、先生って、私があなたを先生と選んだわけですっていうことになってるんですね。で、当時の律法学者たちは、その自分で自分のその師匠というか、先生を選ぶことができたと。だから私はあなたを選びますと。で、あなたについていきますという。その時にイエス様が答えられたのがこの言葉なんですね。大変なんやねと、私についていこうと思ったらって。で、実際は、私があなたを選ぶべき立場なんですということなんですね。弟子たちは一人ずつが声をかけられて、選ばれていったんですね。ペテロにも、マタイにも、私についてきなさいって言ったわけですね。でもここではその律法学者は、 イエス様は私をあなたをあなたの先生として従っていくからっていう、そういう形だったんです。ですからそういうふうにイエス様は答えました。ですから決してあのイエス様は、住むところもなくてとかね、そういうことじゃなかったと。じゃあ、馬小屋で生まれたのは何なんでしょうかって。確かに馬小屋で生まれて、そして幕の中に寝かされてっていう、その姿を見たときにですね、神の子、御子、王の子がなぜそこでっていうことになるんですけども、それは、宿が空いてなかったからという事実なんですね。実際に空いていて、もう最高の部屋があれば、そこに泊まれたかもわからないですね。ヨセフもマリアも、それぐらいのお金、ひょっとしたら持てたかもわからないですね。でもお金払っても泊まりたかったけども、部屋がなかった。ですから、馬小屋なら空いてる。しょうがないなと。でも実際そこで、王の王が生まれるにふさわしくないところからのスタート、人よりもそれ以下のところからスタートしたという、そこから減り下りということも学ぶことができる。それもいろんな深い意味があったと思うんですけども、実際は、貧しいからそこに泊まざるを得なかったという意味ではなかったわけですね。そして、セクレア、読んでいきましょう。ヨハネ15、16節、イエスは言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。先ほどの律法学者に向かって言った言葉ですね。同じように、私たち、皆さん、イエス様を選んで、そして教会に来てって思われるかもわかりませんけども、実際は逆で、一人一人が神様によって選ばれた、大事な一人一人なんですよと。私がこの道を選んだんじゃなくて、実際はイエス様が一人ずつをもう生まれる前から選んで、そして今現在、平成25年には神戸に導こうと、そして神戸の教会に導こうと、選ばれてきたわけなんですね。ですから、言う、選民のためなわけですね。何のために選んだか、私の福音を携えて、また出て行って伝える、そういう民にしようと、そういう目的を持って選ばれました。そして、話伝言しますね。第二コリントの8章9節。主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。そう。主は飛んでおられたんですね。決して貧しくはなかったんです。ただ、私たちのために貧しくなられた。十字架の上でつけられてですね。そして、衣も全部剥ぎ取られた。もう完全に無の状態になってしまった。本当は飛んでいらっしゃったわけなんですけども、私たちのために全てをもう投げ出されたと。貧しくなられたということですね。そして、もう減り下りの、もう全てを一番低いところまで下られたという、そういうイエス様やったわけですね。ですから、もともとは飛んでいらっしゃったのに、貧しくなられた。ということをここで見ることができます。で、富というものは、もともとの所有権というものは、神様が私たちに与えてくださったので、それを管理する、そういう権利があったわけなんですけども、サタンにそそのかされてしまって、その権利を手放してしまった。ですから、富というものが今、暗闇の方に移ってしまったんですね。ですから、それを取り戻す、私たちは必要があるわけなんです。富を獲得するということが、もう契約で言われています。申命記の8章18節。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためであると。主はですね、と単にあなたたちを恵みますよという約束をされたんじゃなくて、ここで契約って書いてます。 で、私はまあ、日本人はですね、契約と約束と、あまり変わらないか、同等のレベルで考えるかもわかりませんけども、聖書でいう契約というのはですね、血の契約なんですね。判子が赤いのは血の色だからってね。だから実際に日本人でも実印を押すということの本当の意味というのはすごいことなんですよって教えられるわけなんですけども、僕は営業やってる頃ですね、契約しますね。で、サインしてもらって判子を押すんですけども、日本人の場合は判子を押してもですね、もう決まったことは決まったことで、そこからまた先にちょっとサービスしてよっていう気持ち、話が出てくるんですね。で、その時にですね、同じ日本人としては、もう決まったことは決まったことやけども、もうこれでまたいい関係できるんやったら、もうわかりました。ちょっと絵描きますわ。ってね、わけのわからんこと、絵描くってどういうことやるって。まあ、しときます。誰も言わんといてくださいよ。って、そんな、こうね、ちょっとファジーな契約やったんですね。で、今度は、14年、ね、日本で営業しとってですね、次に外資系に行ったわけなんですけど、11年、そこでやったわけなんですけども、日本で、こうね、市場を開拓するために、日本人が欲しいと。何を、こう、望むかというと、その辺の逆にファジーさだったんですね。こう、ヨーロッパの人間が、こうですね、日本に来て、契約は契約ですから、この通りにも書いてます、この通りしかできません、できませんって言ってしまうと、もうええわって日本人は言ってしまう。その時に、こう、さりげなくちょっとこう、相手の言うことを認めながらも、契約は契約やけどもなっていう、そういう、こう、ファジーな、そういうことを、まあ、した経験を思い出すんですけども、でもここで言う、聖書で言う契約というのはもう絶対に曲げれない契約なんですね。これを神様が契約を私たちにしてくださったということですね。ですから、これはどういうことかというと、約束。その約束が絶対にもう曲げないという。どんな約束をされたか、契約をされたかというと、富を築き上げる力を与えられたという、そういう契約をされたんですね。ですから、これはもう本当に一人一人が今現在ですね、こうやからとかですね、思ってしまって、この契約は神様約束してくれてるけど自分のもんじゃないって思わないでください。一人一人に神様は契約してくださった。そして、私が罪を許されて、こう、神のことされたのも、ある意味ですね、契約に基づいてですね、神様は新しい契約を与えられたと。罪のもう赦免はしない。なぜならば、イエス・キリストを、もう、生贄として捧げたから、その契約に基づいて、もうあなたたちの罪を問わない。という、そういう契約なんですね。ですから、神様はその契約に基づいて、もうその絶対に翻さないよという契約、に私たちを生かしてくださってます。で、私は高価で尊いって、イエス様言ってく、あ、神様言ってくれてるんですけども、高価で尊いから許されたんじゃなくて、愛されたわけなんですね。愛するからこそ、一人子のイエス・キリストを与えてくださった。それは新しい契約のもとにということですね。今現在ですね、ほんまに神のことされたのに、生活ちょっときついよって感じるかもわかります。富を獲得する力を与えられているはずなのに、まだちょっと富獲得するよりも、ギリギリセーフかもわからない。それは、今現在見るときにそうかもわからないんですけども、神様の最高のタイミングというのは、それぞれあると思いますね。で、ダビデは、本当に、サウルの追跡にあってですね、本当に大変な時に、いつまで神様眺めてるんですかって神様に訴えたんですね。で、ダビデはそういうふうに思ってしまったんですね。もうほんまに辛いのに、もういつになったら助けてくれるんですかっていうね。いつまで眺めてるねんっていう気持ちになってしまった。でも実際は、神様は何もしないで眺めていたわけじゃなくてですね、最高の、ダビデにとって最高のタイミングというのを測っていたわけなんですね。私たちも、 神様働いてくれてるのかなって思う時があるかもわかりませんけども、今じゃなくてですね、もう神様のタイミングですね。自分のタイミングはですね、給料日前とかね、が自分のタイミングかもわかりますけど、そうじゃない。神様のタイミングはもっと素晴らしいタイミングなんですよと。でですね、KBF のですね、そういうまあ財政のことを見たときにですね、今もちょうどですね、ほぼちょうどと恵まれてるんですね。それよりもですね、僕は時々すごいというか驚くことはあるのは、何か必要が生じて、で、新たにですね、皆さん、捧げていただけませんかって呼びかけたときにですね、集まるんですね。で、パッと見たときにですね、アルバイターとかですね、そんなに会社のオーナーとか、そういう人はいないわけなんですけども、以前にまだ恩義ジャインがですね、ここでコンサートしたことがないときにですね、あるボランティアの子がですね、事故を起こしてしまった。車を潰してしまったと。で、保険に入ってましたけども、相手を直すことはできるけども、自分の車は直せないと。で、40、50万かかってしまうと。そういうことはあったわけなんですけども、ボランティアでやっててかわいそうやなということで、なんとかなれんかなということで、で、うちも呼びかけてみましょうと。なら、少しぐらいはカバーできるかもわかりませんねと。で、いくつかの教会でそれを集めればいい。なんとかなるんじゃないかなということでですね、呼びかけました。朝の礼拝、ちょうどこの朝の礼拝ですね。で、その時思ったのは、日頃こういうね、メンバーでやってるから、本当に気持ちって思ってたわけなんですけども、その日ですね、その時に、そういうアピールをしてですね、言った時に、思いがけなくというかですね、どっさりと集まってですね、他の大きな教会よりも、うちが一番大きな金額を捧げることができたんですね。で、みんなはその時まだうちでコンサートもしたことがなくて、恩義ジャインで誰というね、そういうレベルだったんですけども。でも、皆さん心を動かされて、捧げてくれました。で、その時に思ったのは、ひょっとしたらその気持ちがあったとしても、言いますね、手持ちのお金っていうね、手持ちのお金がないかもしれない。たまたま気持ちがあって、その財布からあるお金を下げましょうぐらいやったらっていう計算をしてしまうんですけども、でもなんでみんなこんだけ持ってたんかなという不思議な、そんな思いがありました。ですから、与えられた富をですね、皆さんが一人だけはどっさりじゃなくて、こうね、そういう気持ちを動かされて、捧げる思いが与えられて、そして財布が開いた。そういうことかなと。それだけではなくて、もっとすごい、マーク・ベントンの話、これは本当にもう、言ってしまっていいのかなと思いますけども、言いたいと思います。奥さんが癌で、本当に、その治療のために、どんどんとこう、費用が重なってしまったと。で、一人のサラリーマンでもう払える数字じゃないということが分かったので、同じように呼びかけました。その時に、まとまったすごい金額ですね。さっきの金の延べ棒の1000グラムぐらいの金額が必要になってしまった。その時に、あ、これも、呼びかけて、何日間にわたって、何ヶ月か、そういうね、なんかそういうプロジェクトでも、必要じゃないかなっていう人間の考えですね。それでまあ、半分ぐらいいけたら助かるかなぐらいの考えだったんですけども、とりあえず朝の礼拝1回と、夕拝と、で、2週続けてやってみましょうと、朝の礼拝で呼びかけました。その日に呼びかけたんですけども、なぜか金の延べ棒5分ぐらいのが与えられてしまうと。それは何なんでしょうかって。もうロブは腰が抜けてしまってですね、歩けなかったんです、実際ね。その時に、富というものを実際に与えられた方がいて、それを神様のために、そして人の助けのために使っていただきたいという、そういう思いが 与えられた。そしてそれを実行に移された方がいたと。そのタイミングも不思議なタイミングなんですけども、そういう時に応じて必要なものを備えてくださる。で、神様のその富を任された方がその富をどのように用いるかという、そしてそういう選択をしていくことができたという、そういう意味では、一見KBF 若い人が多くてですね、人数はそれなりにいますけども、弱そうに見える部分もあるんですけども、でもそういう捧げていくという部分では、感動するような、そのような信仰を持っている人がいらっしゃると。それが多いと思います。ですから、ますますですね、人に憐れみをかけることによって自分も憐れみを受ける。なぜならば、最初に神様がその憐れみを与えてくださったから、私をまず最初に愛してくださったから、人を愛することができるんですという、そのような流れの中に入っていたのかなと。ですから、私たちも、ないものは実際に出せないんですね。で、あるものまで出してしまうと私たちも枯れてしまうわけなんですけども、神様からたっぷりと恵みをいただいてですね、愛をいただいて、そして富もいただいて、それを流していくという、そういう流れの中に入っていくことができたらなと、そのように願うわけですね。さあ、最後にまとめを。まとめにする前に、まとめな。1、私たちは神様に選ばれた民、祭司です。油注ぎを受けましょう。2番目に、私たちが受けた特権の素晴らしさに感動し、その恵みを伝えるものとなりましょうと。私たちは神の子とされた。すべての特権、権威が与えられたわけなんですね。それは一方的な神様の恵みなんです。この恵み、もう一度こう感動してですね、過去のことじゃなくて今現在の、そして恵みを伝えるものとなりましょうと。愛を伝える。恵みを伝える。それぞれの場所で、それぞれのタイミングで伝えていきましょうと。3番目、信仰によって積極的に神様に富を求めましょう。富は決して悪いものじゃないんですと。自分の思いで願うと与えられないんです。でもビジョンもいただいて、そのためにって求めるときに神様のタイミングで与えられるんですよ。だから制限しないでおきましょうと。4番目に、神に仕え富を使いましょう。与えられた富、今いくらかでも管理するものが、自由が許されているのであれば、その富を使ってミニストリー、また人のためにそれをシェアしていくという、そういう私たちでありたいと思います。それでは祈ります。天の父なる神様、あなたは最初に一方的な、本当に無条件の愛を私たちに示してくださって、イエス・キリストを与えてくださったことを感謝します。そして魂の救い、病の癒し、与えてくださって、そして永遠の命を約束されたことを感謝します。今現在その約束に、の上に立って、そして今生かされているその目的、人々が具体的に教えていただいて、使わされるところで、そのあなたの恵みを伝えていくという、そのような器としてくださいますようにお願いします。そして必要なものはあなたから与えられていくという、そのような流れを信じることができるように、どうぞ富を、あなたに期待することができるように、で、築き上げる力もあなたが与えるという契約を与えてくださってますので、その契約を信じてその上に立つことができますように、イエス・キリストの名によって感謝して祈ります。アーメン。